恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。いよいよ新しい年度、主の2000年度が始まりました。この新しい年度の教会標語は何でしたっけ？どうぞ一緒に。はい、そうですね、主を喜び交わりを楽しむ教会、主法の表表紙の上のところに書いてあります。その内容を5つの言葉で表していますが、その第一は何ですか？主を知る喜び、イエス様を、神様を知る喜び。私たちの信仰っていうのは、持ったらそれで終わりではなくして、成長し続けるはずのものです。私たちの信仰が成長を一旦止めてしまうと、私たちの信仰というのは実は堕落しているのです。そしてその信仰の堕落というのは、私はもう主のことを、イエス様のことを、神様のことを分かっている、知っていると思い始めるときに起こるのです。ですから主を知ること、主を求めることの渇きが、求めがなくなってくるとき、私たちの信仰は命を失い始めていることになります。ですから私たちはどこまで行っても、ヨハネの福音書の1章26節のバプテスマのヨハネの言葉、あなた方のうちにあなた方の知らないお方が一人立っています。私はとても大切な言葉だと心の中に刻んでいるお言葉です。すなわちイエス・キリストというお方はいつでも私たちにとってまだ知らないお方、まだ私はイエス様のこと分かっていない、ほとんど知らないのだということが実は大切なのです。これは人間同士を考えてみればよくわかります。私たちは例えば誰かに対して、私はこの人のこと全部わかっている、全部知っている、もしそのように人に対して思い始めますと、私たちはその人を軽く見たり、また裁いたり軽蔑したりし始めてしまうのです。しかし、人が人を完全に知り得るなんていうことは決してできないことです。私たちが知っている部分っていうのは本当にその人のまさに氷山の一角。私たちはほとんどお互いに知っていない。それは実はこの人間社会で一番密接なつながりである夫婦であってもそうなんです。いや、夫婦であれば、もう何も言わなくても全部わかってるでしょ？いいえ。夫婦であっても、お互いのこと、ほとんど知らない。わかっていない。親子関係であっても、私たちは知っていない、わかっていない。そのように考えることがとても大切なんですね。実は、私は知っている、わかっているという思いが、その人への、愛のない言動を生み出すわけです。私は知らない。私は分かっていない。私はこの人について知り得ない部分がはるかに大きいのだという思いが、かえってその人に対する尊敬や思いやりを生み出し、また、その人のことをほとんど知らないということのゆえに、軽々しく人を裁くことができない、そうなるわけです。人間同士であってもそうであれば、神様に対して、イエス様に対してはなおさらのことです。私たちがイエス様のことを知っている、分かっているなおということは到底言えない。私たちが繰り返し繰り返し聖書を読むのはそういう理由からです。私たちは聖書を読めば読むほど、聖書にこんな言葉があったのか、まさに私たちの人生経験、私たちが遭遇する様々な人生の出来事の中で読みますので、 本当にその時その時の自分自身も変わっていますので、聖書には新しい発見がいつもあるんです。そして何よりも、イエス・キリストに対して私たちは、ああ、イエス様のことを分かっていたと思ったけど、ここに登場しているこのイエス様のお姿、この言葉、この行動は、私の全然知らなかったものなのだという発見。それがとても大切です。皆さんとご一緒にヨハネの福音書をずーっと連続して学んでいますが、今日はその第56回目。ヨハネの福音書を私自身繰り返し繰り返し読みながら、本当に私自身イエス様について新しい発見ばかりです。なんとイエス様は私の知らなかったお方でしょうか。今日の箇所もまさに私の知らなかったイエス様がそこに立っておられます。一節二節をもう一回読んでいます。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。イエス様は常々ね、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子、イエス様ご自身です。人の子には枕するところがないとおっしゃっていました。ところが、そのうちにっていうんでしょうか。イエス様は、実に素晴らしい枕するところを見つけられたのです。それは、ベタニア村のマルタ、マリア、ラザロ、三兄弟のお家です。この家庭だけは、イエス様が本当にくつろうことのできる、枕するところのできることのできる家庭だったようです。ベタニア村。これは、18節を見ますと、11章の18節を見ると、ベタニアはエルサレムに近く、3キロメートルほど離れたところにあった。エルサレムから、わずか3キロメートルほど離れた、オリーブ山、エルサレムの町の谷を挟んですぐ前がオリーブ山ですが、オリーブ山をぐるっと回って、東側に行くと、この村があります。今この村はアラビア語でエルアザリエと呼ばれています。訳すとラザロの村という意味です。なんと今でもこの村はラザロの村と呼ばれている。イエス様がエルサレムに滞在されるときには、日中はエルサレムで活動して、夜になると3キロの道のりを歩いて、このベタニアで休まれたのです。イエス様にとって、この家はよほど居心地が良かったのでしょう。そして今でも、イエス様を喜んでお迎えする人のところにイエス様は、決してノーと言わない、喜んで行ってくださる、おいでくださるお方です。イエス様は、先週見たところ、実章の終わりのところで、ユダヤ人たちから意思を持って殺されそうになりました。イエス様がご自分を神と等しくしたということで、冒涜しているということで殺されそうになったので、その迫害を避けて、ヨルダン川を渡って、向こう側の土地、ペレアという地方に逃れていきました。先週見たように、まさにそれはバプテスマのヨハネが洗礼を授けていた、そしてイエス様にとっては出発地点だったわけですが、どうやらそこは、このベタニア村から、徒歩で一日の距離だったようです。そのことを頭に入れておいてください。一日の距離です。折り足く、イエス様がその一日の距離のヨルダン川の向こう側に滞在しておられるときに、ラザロが病気になったのです。それも非常に重い病気で、一刻の猶予もならない危険な状態に陥ったというのです。イエス様に愛されているこの三兄弟の家にあっても突然のようにこの悲しみが悲劇が起こったのです。クリスチャンの上には決して何の災いも起こらないというわけではないことがわかります。悲しみや苦しみ、 病気に見舞われても、それは決して神様に愛されていないから、神様に嫌われているからということではないことがわかるのです。ラサロの病状が悪い。今にも死にそうです。マリア、マルタ姉妹は、急いでイエス様のもとに使いをやりました。今でしたら携帯電話でパッパッパッとですね、電話すれば済むんですが、この当時は使いのものをやらなければいかないわけです。3節。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。私たちがもしこういう状態になって、イエス様に伝言を頼むとしたら、こんな風には言わないんではないでしょうか。イエス様、私の大切な弟が病気なんです。一刻も早く来てください。死にそうですから、とですね、言うんです。ところが、この二人の姉妹は、イエス様にただ事実だけ、主をご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。あと何も言わない。すぐに来て、助けてください、癒してくださいという願いもありません。そして、あなたを愛しているものが、ではなくして、あなたが愛しているものが病気ですと言わせているのです。すなわち、この伝言だけで、イエス様はすべてを分かってくださる。そして、この伝言だけですぐに何らかの行動をとってくださるに違いないという確信があっての伝言です。私たちがこういう危険な状態に陥ったら、できるだけ詳しく、そして状況を言ってどうしてほしいかを言うところですけども、この単純な言葉の中に、いかにもイエス様を信頼し、イエス様は必ず動いてくださるという確信があっての言葉です。ところがです。イエス様は意外な行動を取られるのです。これまででしたら、こういう状況になるとイエス様は、すぐに行動を起こされたんです。すぐに行ってあげたり、いや、行かないで遠く離れた病人をただ言葉だけで癒すという奇跡も行っているイエス様です。ところがこの時は違ったのです。5節6節ご覧ください。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。と思います。読み違いではないのかと思うような箇所です。矛盾にしか思えないような言葉です。五節と六節は互いに矛盾してませんか？愛しておられた。そのようなわけですぐに行かれただったらわかります。愛しておられたので、なお二日とどまられた。一体どういうことなんでしょうか。その時間の経過、日の経過をちょっと考えてみましょう。マルタ、マリアが使いのものをすぐにイエス様のもとに走らせます。しかし、使いのものをやった直後にラザロは死んだようです。使いの者がイエス様のところに到着したのが出発して一日後です。あなたが愛しておられる者が病気ですと伝言がイエス様に伝えられた時には、すでにラザロは死んでいたのです。そして、なお二日イエス様はそこに留まられて、さあ行こうと出発して一日の旅を終えてベタニアに到着したとき、すでにラザロは死んで4日経っていました。17節。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。なぜイエス様はそんなおかしな行動を取られたのでしょうか。それを解く鍵は4節の言葉です。4節。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。 死で終わらない。神の栄光のために、神の子イエス・キリストが栄光を受けるために、とおっしゃったのです。ここで言う栄光をお受けになるとはどういうことなんでしょうか。イエス様は、ベタニア行きをわざわざ遅らせて、4日も経って、行ってみるともう墓に葬られて、11章の39節を見ますと、イエスは言われた、その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。皆さん、墓に葬って、4日も経てば、体はだんだん腐り始める。もう遺体が腐り始めて、臭くなっている状態にわざわざ2日とどまったことによって、その状態にしておいて、その上で到着して蘇らせる。死んだ直後に蘇らせるよりも、4日も経ってから臭くなっている中から蘇らせた方が、この奇跡は際立つわけですから、人々を驚かせ、そのためにイエス様の評判が、すなわち栄光が高まるためにそうされたんでしょうか。もしそんなことをイエス様がなさったんだったら、これはまさにやらせです。テレビなんかで、すごいと思ったら、後であれはやらせだったなんてですね。実は演技だった。偽りだったということがありますけど。もしそうだったら、これはイエス様のやらせです。そうではないのです。確かにイエス様は、すぐにでも駆けつけて生き返らせることも、また遠く離れていて一言葉で癒しをすることもできたお方です。しかし、わざわざ2日そこになお滞在して、4日も経ってから蘇らせるということ、驚くべき奇跡を行って、しかしそれは、やんややんやの喝采を受けるためではなかったのです。神の子が栄光を受けるためです。皆さんがヨハネの福音書をずっと開きながら、特にこの栄光という言葉をですね、拾いながら、ヨハネの福音書の中で栄光という言葉はどういう意味で使われているかをずっと拾っていくと、一つの不思議なことに気づくでしょう。教会学校の前、この礼拝の前の教会学校の一般クラス、今日からヤンカップの方々も一緒になって、とても若返ったんですが、そこではいつもですね、この礼拝のメッセージの準備をしています。今日のここで語られることをですね、その準備の学びをしていますので、教会学校に出るとですね、礼拝のメッセージがとてもよくわかるようになっているんですね。ぜひ、教会学校の時間帯からおいでになるととても素晴らしいと思いますが、今日の教会学校ではまさにヨハネの福音書から栄光という言葉を拾い出して、それが一体何を表しているかをみんなで考えたのです。そしてヨハネの福音書をずっと進んでいくと、栄光という言葉がだんだん一つの意味を指していることが分かってきます。例えば12章の23節ずっと先のところを前取りしますが、12章の23節を見ますと、するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。そう言って、あの有名な言葉、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びますという言葉が、その後に続く有名な文脈です。そしてこの栄光を受けるその時というのは、一言で言えば、十字架にかかるその時のことです。なんと、イエス様にとって栄光を受けるということは、十字架にかかって死ぬ。あの、人間が考え出した最も恥ずべき、最も残酷な死刑、十字架刑。まさに恥の象徴、罪深さのシンボルである十字架にかけられることが、イエス様の栄光の時である。もちろん、十字架、復活、昇天、そして父なる神の右の座に着座される、つかれるということ、全部を含めての栄光と言えるんですが、しかしその入り口、スタートは十字架なんです。十字架がイエス様にとっての栄光の時。 先週も触れましたように、このラザロの復活の出来事は、死後4日も経って、死臭、悪臭をですね、漂わせている、このラザロ死体を蘇らせたということで、確かに人々に大変な反響、爆発的な評判を呼ぶのです。そこで人々はこぞって、この方こそ待っていた救い主に違いないと言って、キリストだと信じるようになります。しかし、実はこの出来事が、当時の宗教家たちに危機感を与えるのです。このまま、このイエスを放っておいたら、放置しておいたら、すべてのユダヤ人たちがこのイエスを信じるようになる。そうすれば、とんでもない状況になってしまう。そこで、この11章の後半に行きますと、47節以降で、当時のユダヤ人宗教家たちは、正式の議会を召集しまして、欠席裁判、すなわちイエス様がいない場所でイエス様の裁判をなして、死刑の判決を彼らはすでに出してしまいます。そして具体的に、どのようにしてイエスを殺そうかと計画を練り始めるのです。ヨハネの福音書、ヨハネは、この福音書の中に多くのイエス様の奇跡の中で、7つの奇跡を選んで散りばめました。そして、最後に散りばめた奇跡が、このラザロの復活。この復活の出来事をもって、奇跡をもって、イエス様の奇跡は止むのです。そして、このラザロの復活という出来事が、11章、そして12章にまで、その反響がずっと進んでいくのですが、そして皆さん、聖書を食ってみると、13章に行くと、もう最後の晩餐の場面に入るのです。まあ、イエス様の十字架にかけられる前の夜の出来事が13章で始まります。そして一気に十字架へとヨハネの筆は進んでいくわけです。ラザロの復活、実はそれがイエス・キリストの十字架に直結していたわけです。さあ、私たちはイエス様がどんなにベタニア村に行くのが遅れても、結局はラザロを蘇らせるっていうことで、聖書の中でそれを知ってますから、安心して読んでいくんですが、当のマリア、マルタ、二人の姉妹からすれば、それどころではないでしょう。当然、イエス様はすぐに駆けつけてくれると思っていました。ところが、待てど暮らせど、イエス様はやってこないのです。あんなにも私たち三人家族を愛してくださっていたイエス様らしくもない。あなたが愛しているものが病気ですと伝言させたのは、それを確信したからです。四日も経ってから、のこのこ姿を現したイエス様に、マルタがぼやきます。21節で、マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。マリアも同じなんです。32節を見ますと、マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏して言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。もう、全く同じ言葉を、マルタが、マリアがイエス様にぶつけるのです。ぼやくのです。二人の言葉が同じであるということからすると、何度も何度も、この二人の姉妹は、ため息混じりに、ああ、イエス様がここにいてくださったら、ラザロは死ななかったのにと繰り返していたことが、イエス様に同じ言葉として出たのでしょう。私たちも、神様が愛に富んだ方であり、イエス様は他の誰でもない、この私を愛してくださっているということを信じています。イエス様の私への愛を信じているからこそ、私たちはイエス様を信じ、イエス様に従って行けるのです。そして私たちも、二人の姉妹のように、あなたが私を愛してくださっているのですから、どうぞ、この私の今持っているこの問題を解決してください。この悩みを取り去ってください。と 願うのは当然でしょ。イエス様の愛を信じていればいるだけ、どうぞ私のこの問題を解決してください。そしてしばしば私たちは、イエス様の私に対する愛、神の私への愛を盾にして、愛してくださっているのなら、こうしてください。ああもしてくださいとお願いするのです。しかし、今日の箇所に見るイエス様は、私たちに対しても同じ態度を取られるイエス様です。愛しているから、二人の姉妹の思い通りにではなくして、愛しているからこそイエス様はご自分の時にご自分の方法で最も良きことを、そしてご自分の栄光のためになさるお方です。私たちが一生涯かけて学ばねばならないレッスンの一つがこのことです。イザヤ書の55章の8節9節アウトラインの9番に書き出しておきましたが、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。私たちは生涯かけてこのことをとことん学ばされていくのです。どうしても私たちは私の道まで、私のこのところまでイエス様を引き下ろそうとするのですが、イエス様の思いは私の思いよりもはるかに高いんだ、私の思いとは神様の思いは違うのだということを学ばされ、そしてそれが最善ベストなのだということを学ばされるのです。とても有名になった描写の祈り、病者の祈りという詩があります。どうかで目にしたり耳にしたりしたことがあるかもしれません。ちょっと以前にもメッセージで紹介したことがあると思うのですが、こういう詩です。大事、大きなこと、大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享楽しようと、楽しもうと、あらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと、命を授かった。求めたものは、一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにかかわらず、心の中の言い表せない祈りは、すべて叶えられた。私はあらゆる人の中で、最も豊かに祝福されたのだ。アメリカのニューヨークリハビリテーション研究所の壁に書かれているある一患者の詩と紹介されています。神様の愛は私たちの思いをはるかに超えて豊かに注がれています。イエス様がいかにマルタ、マリア、ラザロの三兄弟を愛しておられたかが、この十一章を見るとよく強調されています。繰り返し繰り返しその愛が示されています。そしてもう一つのこと。ラザロ。この名前の意味は、神が助けてくださる人という意味です。神が助けてくださる人。まさに、神の愛が注がれ、神の助けがこの家族に注がれているのですが、しかし、その愛の表し方、助けの表し方が私たちの思いとは違うのです。超えているのです。では、どのようにその愛を、また助けを表しておられるのでしょうか。もう一回、この出来事を見つめ直しながら締めくくらせていただきます。もしもです。イエス様が姉妹からの伝言を聞いて、 その使いの者と一緒にすっ飛んで、ベタニア村に帰って行ったとしたら、どうなったか。
そうすると、
死後、二日で到着します。
イエス様にお伝えしましたよとの言葉を聞いて、今か今かと待っていたあの絶望的な二日間は消滅します。そして、やっぱりイエス様は私たちを愛してくださっていたんだ。すっ飛んできてくださったことで、そのことがよくわかると素直にイエス様に感謝ができたでしょう。しかしです。いくらイエス様に蘇らせていただいたとしても、もちろんそれによって大きな喜び、それが家庭に戻るでしょうが、しかし考えてみれば、イエス様によって蘇らされたとしても、そのラザロはまた死ぬのです。いつかラザロは肉体の死を遂げるのです。ここで蘇らせてもらったからラザロは永久に死なないわけではなくして、いつかラザロは死を迎えるんです。私たちはいつも目先のことしか見えません。今この問題が解決されればそれでいい。この病気が今癒されればこれでいい、それでいい。今この私のこの悩みが解かれればそれでいいと、いつも私たちは目先の問題が解決されることを神様に求めるんですが、しかし、イエス様の見方、イエス様の祝福の仕方は、私たちの目先の答えではなくして、もっとはるかに大きいし、はるかに彼方を見ているのです。五節と六節、もう一回、しっかり見てください。五節と六節。一見矛盾に見える、この言葉の流れ。しかし、ここにこそ、本当の愛が示されているのです。イエスはマルタとその姉妹とラザロと本当に愛しておられた。人間の薄っぺらな変わりやすい愛ではない、キリストの驚くべき私たちの思いをはるかに超えた愛で愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお二日とどまられた。愛していたからこそ、なお二日とどまり、四日目に臭くなっているラザロを蘇らせるという奇跡を通して、結果的にイエス様は、この出来事を通して、十字架の道を選び取られたのです。愛しているからこそ、イエス様は、その愛する者のために、一時的に病気を癒すというような、そういうことではなくして、十字架にかかってラザロのためにも死ぬために、わざわざこの二日間の遅れをされたのです。十字架にかかって私たちのために死んでくださる、これ以上の愛はありません。ここに最大の愛が示されているのです。ヨハネ第一の手紙4章9節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。命というのは、ラザロの一時的な肉体の命ではなくして、永遠の命。イエス様は、永遠の命を与えるために、どうしても、あなたの私のラザロのマリアのマルタの罪を全部背負って十字架にかかって死なねばならなかった。十字架のイエス様の身代わりの死なくして私たちに永遠の命はないからです。イエス様の愛、神様の助け、それが今日もイエス様の十字架からあなたに私に注がれている、与えられていることを知り感謝しましょう。たとえ今、どんなに大きな悩みがあり、病床にあり、解決をできない大きな問題を抱えて途方に暮れていても、またずっと祈り続けているのに祈りが答えられない、としても、 その中で神様の愛を疑うことはできないのです。なぜなら、神様の愛が最大限にイエス・キリストの十字架という歴史上の出来事によってすでに私たちに示されているからです。この最大の愛が注がれている以上は、神様は具体的な私たちの一つ一つの問題、苦しみ、悩みもすべてご存知で、それすらも神様の大きな目的のために益にしようとして、私たちの思いをはるかに超えて今も働いておられることを信じることができるはずなのです。ローマ8章28節、31節、32節を読みして終わります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。